Let's open up our Bibles to 2 Corinthians chapter 2. We're doing 2 Corinthians chapter 2 this morning.
では第2コリント人への手紙をお開きください。今朝は第2コリント人への手紙の2章からになります。
And let's begin by reading verses 1 through 4.
はい。じゃあ第2コリント2章の1節から4節をお読みします。そこで私はあなた方を悲しませることになるような訪問は二度と繰り返すまいと決心したのです。もし私があなた方を悲しませているのなら、私が悲しませているその人以外に誰が私を喜ばせてくれるでしょうか。あのような手紙を書いたのは、私が行くときには私に喜びを与えてくれるはずの人たちから悲しみを与えられたくないからでした。それは私の喜びがあなた方すべての喜びであることをあなた方すべてについて確信しているからです。私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きました。それはあなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対して抱いているあふれるばかりの愛を知っていただきたいからでした。
You know, when we're studying these letters of to the Corinthians, it's like listening to one side of a phone conversation.
このコリント人への手紙を読んでいますと、まるでちょっと電話の会話を片方からこう聞いているような感じにします。
You know, sometimes somebody will call to the house and Mari will answer the phone.
誰かが私の家に電話をしてきて、マリがその電話を取ったとします。
And if I'm listening, you know, I can usually tell who she's talking to.
それを旗で聞いている私は、大体彼女が今誰と喋ってるなっていうのが分かります。
You know, whether she speaking politely or she speaking casually, I can figure that out.
すごく丁寧な言葉遣いで喋ってるか、もしくはカジュアルに喋ってるかで想像ができます。
And then, you know, as if I want, I can usually catch the drift of the conversation and figure out, you know.
そしてまあ大体会話の内容を少し聞くと、まあ大体何を
But I do that by listening to Mari, and I can kind of guess what, you know, the other person is saying.
ですからこのマリが話している会話を片一方的に聞いてるだけですけれども、その会話がなんとなくわかります。
Now this is just a sermon illustration, okay? I don't listen in on all of the phone calls. I just want.
これは今このメッセージのための例えですので、私はいつも聞き耳立ててるわけではありません。
You don't need to worry if you call my house. I'm not.
私の家に電話してくるときにいつも心配する必要あります。
But you know, when you read Corinthians, we're getting Paul's side. He's talking, but you can tell by what he's saying, you can pretty much piece together what's going on there.
でもここでパウロがこのコリントに宛てている手紙を読むことによって、大体ここでどんなことがその背景で起こっていたかというのが、まあ、いろんな情報を集めると想像できます。
So, this is what most people have come up with and believe that Paul had made a visit to the Corinthian church somewhere between writing after he'd written the First Corinthians and writing now Second Corinthians.
この第一コリントと第二コリントの手紙の間にですね、実は一度パウロはコリントの教会を訪ねているんじゃないかというのが、まあ、多くの人の見解です。
And he confronted those people that had been rebelling against him.
そしてその時にコリントの教会で、まあ、パウロに逆らう人たちに、まあ、パウロは直面することになっています
。And it wasn't pleasant. It was, he refers to it as a painful visit.
でそれは決して嬉しいものではなくてですね、パウロはここでもあなた方を悲しませるような旅だったというふうに言っています。
And then he went back to Ephesus, and from there he wrote this severe letter.
で彼はそこからまたエペソに戻っていって、そして非常に厳しい手紙をコリントに書きました。
And he warned them, you better repent.
そしてあなた方は悔い改めるべきであるということをはっきりと書いた。
And he sent Titus to deliver them the letter.
そしてその手紙をテトスに託してテトスがそれを運んでいきます。
Now that letter's been lost. We don't have that.
でもその手紙は見つかっているわけではないので、今私たちはこの聖書の中にはありません。
So, remember, we looked at the map last time. I always encourage you. He went from Ephesus, and then he goes up into Macedonia, And there he met Titus, and he was overjoyed because he learned from Titus that Titus had been to the Corinthian church, and he told Paul that majority of the Corinthians had repented, and so he was really happy.
そしてその後にパウロはエペソから今度はマケドニア地方の方、北の方になりますけれども、そっちの方に行って、そこでテトスと会いました。で、テトスはコリントにその手紙を持って行った時に、コリントの人たちがそこで悔い改めたということを、まあ、その報告をここのマケドニアでパウロと会った時にします。それを聞いたパウロは非常に喜びました。
All right, let's read on that. Now that we have that background, verses 5 through 11. はい。
で、5節から11節を読みします。もしある人が悲しみのもとになったとすれば、その人は私を悲しませたというよりも、ある程度というのは言い過ぎにならないためですが、あなた方全部を悲しませたのです。その人にとっては、すでに多数の人から受けた処罰で十分ですから、あなた方はむしろその人を許し、慰めてあげなさい。そうしないと、その人はあまりにも深い悲しみに押しつぶされてしまうかもしれません。そこで私は、その人に対する愛を確認することをあなた方に勧めます。私が手紙を書いたのは、あなた方すべてのことにおいて従順であるかどうかを試すためであったのです。もしあなた方が人を許すなら、私もその人を許します。私が何かを許したのなら、私の許したことはあなた方のためにキリストの御前で許したのです。これは私たちがサタンに欺かれないためです。私たちはサタンの策略を知らないわけではありません。
Now, who is the man that he's talking about? That's the question.
ここでパウロは誰のことについて語っているのでしょうか?
This is some people believe that this is the guy that he wrote about in 1 Corinthians when the guy that was living with his father's wife, the guy that was in an incestuous relationship.
ある人たちはここでパウロが言っているのは第一コリントの5章に出てきた自分の父の妻を妻にしているというそういった近親相姦の関係を持っているいた人のことについて語っているのではないかと言います。
And God had, or, and Paul had said, deliver this guy to Satan. That's what those his words to put him out of the church so that he would repent.
その人に対してその時パウロはもうサタンに明け渡したと言ってその教会からそういう人を追い出しなさいというふうに警告しました。
And then this would indicate that he had repented.
で、この箇所を見るとその人がどうやら悔い改めて。
And so Paul is saying now.Welcome him back.
今ここでもう一度その人を受け入れてあげなさいというふうに言っています。
Now that's one side. There are other people that believe that this person that he's talking about was one of those people that had rebelled against him, that he had confronted during that painful visit, and then that person had repented, and now Paul is saying to reaffirm their love for him.
ある人たちはそうではなくてここに書かれている人というのは。パウロがそのコリントを訪ねたときに彼に歯向かっていた人その痛みの伴う悲しい訪問になってしまったそのときに彼に逆らった人のことについて言っているのではないかその人が悔い改めたので改めてその彼に対する愛を示してあげなさいと受け入れてあげなさいと言っているのではないかと考える人もいます
But if it's whether it was one or the other these people we learn the sameprinciple, very important principle here.
まあ、ここに書かれている人がどの人かというのは分かりませんけれども、いずれにしてもここから私たちは非常に重要な原則を学ぶことができると思います。
Some important things. And first of all, we learn from this that sin it needs to be confronted.
まず一つは罪というのは真っ向からそれに直面する必要があるということです。
I mean, it's not like it's not loving to just ignore it and act like you know nothing's happening.
まるで何事もないかのようにその罪を無視するということはこれは決して愛ではありません。
Now, of course, some sins are more serious than others. You know.
ある罪はもちろん他の罪よりも深刻なものというのがあります。
I mean, by that I don't mean ignoring, pointing out people's sins constantly. I'm not saying that.But there are sins that are more serious. Sins like incest he was talking about. Somebody like adultery. And they have to be dealt with more seriously.
ある罪は他の罪よりもよりこう深刻になものがあります。例えばその近親相姦であったり、あの姦淫の罪であったり、また何かの反逆の罪であったり、そういったものはもう本当にあの真剣にそれに対してあの向き合って対処しなければいけません。
Even to the point of if the person is not repentant, to putting them out of the church.
もしその人が悔い改めようとしないのであれば、もう教会から出すということもしなければいけません。
Because if it's not done, the church gets corrupted by this.
なぜならば、そうしないと今度は教会自体が滅んでしまうからです。
And then other people are hurt by it, and it just kind of multiplies.
そして他の人たちもその罪によって傷を受けて、それがどんどんこう広がっていってしまいます。
But the other thing we learn from this example is that forgiveness is essential.
でももう一つこの箇所から私たちが学べることは、許しということがこれは欠かせないことであるということです。
When a person repents, they need to be forgiven.
人が悔い改めたらば、その人は許されるべきです。許される必要があります。
It's wrong to continueto punish a person after they have repented.
悔い改めているにもかかわらず、まだその人をその責め続ける、懲らしめ続けるというのは、これは間違っています。
Because the truth is, we've all been forgiven a lot.
なぜならば、実際実は私たちみんな、あの、主によって許されたものだからです。
There's none of us that has not been forgiven a lot.
誰も一人このこんなに主に許されている、あのこれだけのことを許されていない人というのはいません。
And Jesus made it very clear that since we have been forgiven, we need to forgive others.
そしてイエスははっきりと私たちに、私たちも主によって許されたのであるから他の人を許しなさいと言われています。
In verse 11, he says, "So that we would not be outwitted by Satan, for we are not ignorant of his designs."
11節でこれは私たちがサタンに欺かれないためです。私たちはサタンの策略を知らないわけではありませんと言います。
One of the schemes of the devil, it's one he uses all the time. He tries to put a wedge between people. He tries to use that sin. He's always trying to divide, to push apart.
悪魔が使うその策略の一つは、あのいつもですね、使おうとする策略の一つは、常にこう人と人の間に何かこう楔を置いて中を引き裂こうとします。
He's always doing that. He tries to separate us from God. He tries to put a wedge between us and God, and he tries to use our sin to do that.
常にそのようにこう中を引き裂こうとして、それは私たちと神との関係も引き裂こうとしますし、人と人の関係も引き裂こうとして、こういった罪を用います。
And he's always working to put a wedge between people, you know, people in church.
人々の間にいつもこうやって楔を打とうとして、この教会の中にいる人たちの間を引き裂こうとしています。
He's trying to do that with families.
家族の間を引き裂こうとします。
Paul says, we're not unaware, we're not stupid. We understand that that's what he's trying to do.
でもパウロはここで、私たちはそのサタンの策略を知っているんだと、知らないわけじゃないというふうに言っています。
And there are these two strategies Satan uses to try to harm the church.
サタンがこう教会を傷つけるために使うあの二つの戦略があります。
And the one is toleration of evil.
一つはこの悪を容認することです。
And the other is undue severity in punishment, being too severe in punishment.
もう一つは必要以上にこう厳しく責めるということです。
And you know, we need the wisdom of God not to fall. We need the Holy Spirit to avoid falling into that trap.
私たちはそういった罠にこうはまり込んでしまうことがないように、いつも聖霊の知恵が必要です。
All right, let's read verses 12
and 13. はい、12節13節を読みします。私がキリストの福音のためにトロアスに行ったとき、主は私のために門を開いてくださいましたが、兄弟テトスに会えなかったので、心に安らぎがなく、そこの人々に別れを告げてマケドニアへ向かいました。
If you look at your maps, I did that geography lesson, what was it, last week or a couple weeks ago, but Troas, if you go from Ephesus would be here, and you go north, you come to Troas, that was the seaport. People would leave from Troas to cross the sea to go over to Macedonia.
少し前に地図を出しましたけれども、覚えているか分かりませんけれども、パウロはここでエペソから今度はトロアスという少し上の方にある港町なんですけれども、そこまで行きます。でそこからマケドニアというところに船で渡っていくわけですけれども、港町です。
And then Achaia, which is where Corinth is, is south of there. So they, you know, he'd travel up there and go down through Macedonia down to Achaia.
はい。こう皆さんから見るとこうなるのかな。エペソからこうトラスに上がっていって、でマケドニアに行って、でアカヤというそのコリントがある教会はマケドニアよりももうちょっと下の方になりますので、こうマケドニアを通って下に行くということ。
Now Paul's hope was that when he got to Troas, he would meet Titus.
このトロアスに行った時にパウロはテトスに会えると思っていました。
And Titus wasn't there, so he's like, oh no.
でもそこにいなかったので、ちょっとがっかりというか、何かどうしたんだろうと心配です。
But then he got over to Macedonia and Titus was there, and Titus had some good news, and he found out, oh, things are okay in Corinth, and he's relieved.
でまあ、そこからマケドニアに行って、マケドニアでテトスに会えて、そしてテトスからコリントの人たちが悔い改めたという良い知らせを聞いて、もう本当にほっとしました。
Okay, let's read 14
through 17. 14節から17節。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちを導いて、キリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通して、キリストを知る知識の香りを放ってくださいます。私たちは救われる人々の中でも、滅びる人々の中でも、神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。ある人たちにとっては死から出て死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょう。私たちは多くの人のように、神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはせず、真心からまた神によって神の御前でキリストにあって語るのです。
So what he's doing is he's using a picture from that ancient world, from that time. And the picture is of a Roman procession, a triumph, like a parade that we have after a great military victory.
で、ここでパウロが使っているこの勝利の行列という言葉ですけれども、これは当時ローマ軍が戦いで勝利を収めたときに行うその勝利の行進のことを使って語っています。
And what they would do is they would bring back the spoils of the war, all the stuff that they'd taken, and along with the prisoners that they'd captured, and then they would have this parade, and then along with the parade, the guys up front would be swinging these incense censers.And this, you know, beautiful smell of incense would come, you know, in the festivities as they came marching through.
で、このローマ軍の勝利の行列というのは、その兵士たちの後ろにですね、戦って勝利して取ったそういう戦利品、そしてまたその後ろには補修として捕らえた人たちがずっとつながっていきます。そして勝利の行列の前の方には香りをこう香を炊いたものをこうやって揺り動かしている人がいます。でそれを香りを揺り動かすことによって、そのかぐわしい香りがその辺り一面に広がっていくという、そういった人がいて、行列がずっと進んでいきます。
And so the idea is that Jesus has won the victory, and there's this parade, this victory parade.
ですからここではパウロが使っているのは、イエスが本当にその勝利者であって、そしてその勝利の行列の行進をしている様子をこう描いています。
And so for those of us that believe in Jesus, we've accepted Jesus, we're part of this victory, and this smell, you know, the aroma of the victory.
ですから、キリストを信じる私たちはこの、勝利の行列の一部に加わっていて、そしてこの香りというのはもう本当にかぐわしい香りになります。
I mean, we were slaves, but we were set free.
私たちはかつては奴隷でしたけれども、今はそこから解放されました。
To enjoy life with our Savior.
もう本当にこの救い主と共に楽しむことのできる生活をできる。
But interestingly, he said, to others it is the smell of death.
でもここでも言ってますけれども、ある人たちにとってはこれは死の香りになります。
If you think of this Roman parade to the victors, to the Romans, it was a sweet smell. It was great. But if you were one of the prisoners, that smell would be the smell of death, because what they did, they usually executed or sold into slavery those people that were captured.
この勝利の行列を考えてみても戦いに勝った兵士たちにとってはこれは本当にかぐわしい香りになりますけれども、後ろの方でその捕らえられて囚人として連れて行かれる人たちにとってはもうこれは死の香りになります。最終的には死刑にさせられるかされてしまうか、もしくは奴隷として他に売られてしまうかという、そういうことになりますから、その死の香りになります。
You know, there's something about a scent, a smell that has this way of triggering memories. It's very strong.
この香りとか匂いっていうものは、これは記憶にすごくこう、なんていうんですかね、影響を与えるというかものだと思います。
And just a couple of weeks ago, when we were up in Oktama, there cycling, I caught a whiff of this pine that they have up there, pine trees, a kind of a sweet smell, and it was just amazing. I could just remember those camping trips that we used to take when I was a child.
2、3週間前に奥多摩というところに、まあ、サイクリングに私は行ったんですけれども、その時に松の木 の, すごいいい香りがしたんですね。でその香りを嗅いだ時に、子供の頃アメリカでよくキャンプに行った時のことを思い出しました。
It was amazing just how that smell triggered these really clear memories of our family in Montana.
もう本当にその匂いで一瞬にしてそのモンタナで家族と一緒に過ごしたその時間を思い出しました。もうまるで本当にタイムスリップしたかのような感じです。
But it's like he says, we are the aroma of Christ to God. That's quite a saying.
パウロはここで私たちが神に対してキリストの香りであるというふうに言っています。
It's pleasing to him.
これは神を喜ばせているものです。
It's the aroma of Christ.That means to God, it's like it's just as Christ is pleasing to the Father, our lives are pleasing to the Father.
キリストの香り、これはキリストがイエスが父なる神を本当にいつも喜ばせていたように、私たちもまたこのキリストの香りとして父なる神を喜ばせているということです。
We carry this aroma.
私たちはこの香りをいつも携えています。
Now Paul says in an important question here. Who is sufficient for these things?
パウロはここで非常に重要な質問をしています。このような務めにふさわしいものは誰でしょうと言っています。
And now as we go into chapter 3, he's going to explain how God has made us sufficient.
そして3章に入って、神がいかに私たちをふさわしいものにしてくださったかということを書いています。
Let's read 1 through 3, verses 1 through 3, chapter 3.
では3章の1節から3節を読みします。私たちはまたもや自分を推薦しようとしているのでしょうか、それともある人々のようにあなた方に宛てた推薦状とかあなた方の推薦状とかが私たちに必要なのでしょうか。私たちの推薦状はあなた方です。それは私たちの心に記されていて、すべての人に知られまた読まれているのです。あなた方が私たちの奉仕によるキリストの手紙であり、墨によってではなく生ける神の御霊によって書かれ、石の板にではなく人の心に書かれたものであることが明らかだからです。
There were people there in Corinth who had been disparaging Paul. They were questioning his qualifications to be an apostle.
コリントの教会にはこのパウロのことをちょっとこう見くびっている、もしくは軽んじている人たちがいました。そして、パウロが本当に 使徒としての資格があるのかと疑いを持っていました。
You know, is, where's his proof?
どこにその証し、どうやって証明できるんだ。He's saying,
what do I need a letter, you know, of recommendation?
でパウロはここで推薦状が必要なんでしょうかというふうに言
っています。Corinthians,
そしてその後にあなた方こそが推薦状であるということを言っています。
The very fact that they were Christians was proof of Paul's apostleship, because Paul had been the first person to come to them and deliver the gospel. It was through his ministry that they had believed.
実際このコリントの人たちはパウロがそこで福音を述べ伝えたことによって彼らはキリストを信じる者になって教会が始まりました。ですから彼らこそがまさにこのパウロの使徒性というものを証ししている人たちだったわけです。
And so the Holy Spirit had worked through him powerfully.
ですからパウロを通して聖霊が力強く彼らに働いたということになります。
Ministry is really a spiritual thing.
ミニストリーというのは本当にこれは霊的なものです。
Because the only thing that really matters is what the Holy Spirit does.
一番大事なことは聖霊が働いてくださることです。
You know, the things of the flesh, like boasting about, you know, what you've done and your accomplishments, they won't last. That won't last.It'll be burned up. That will be just like burned up like dross.
肉によるものというのはプライドとか誇りとかですね。あと何かを達成したとか、そういったものはいつまでも続くわけではありません。これはもう本当に不純物のようにやがて溶けて燃えてしまいます。
And if we get our eyes off of Jesus and on ourselves, this happens.
私たちがキリストから目を離してしまうとそういうことが起こります。
And then ministry becomes something to try to elevate yourself. It's like, look at me, you know, look at this important stuff I've done for God. And
そしてミニストリーがだんだんこの自分自身を高めるものになっていってしまうということですね。私が神のためにこれだけのことをしたんです。見てくださいと。
And what it does is the sad thing, the tragic thing is that this takes people's eyes.
で残念なことに そういう働きによって何が起こるかというと人々の目を神から離してしまうことになります。
But the ministry of the Holy Spirit is working just the opposite. The ministry of the Holy Spirit is constantly working to glorify God, to get people to look at God.
でも御霊による働きというのは常に神に栄光を返します。
In the Holy Spirit's ministry is look at God. Look at the great things He has done.
御霊による働きは人々の目を神に向けさせて、いかに神がこれ素晴らしいことをしてくださったかというところに目を向けさせてくれます。
All right, let's read 4 through 6.
4節から6節。私たちはキリストによって神の御前でこういう確信を持っています。何事かを自分のしたことと考える資格が私たち自身にあるというのではありません。私たちの資格は神からのものです。神は私たちに新しい契約に仕えるものとなる資格をくださいました。文字に仕えるものではなく、御霊に仕えるものです。文字は殺し、御霊は生かすからです。
Now, I just wanted to say, when we talk about ministry, I'm not talking about just like a pastor or somebody. We all have ministry.
ミニストリーというときに実はこれは例えば牧師とか何か大きな働きのことだけではなくて、私たちみんながそれぞれがその働きというものを持っています。
And what Paul is saying about himself is very important that we all apply this to ourselves.
でここでパウロも私たちすべてのものがこれら当てはめることができると言っています。
Our sufficiency is from God.
そして私たちの資格というのは神からのものであると
言います。And this is so important to understand.
これは本当にこの理解をしておくということが大事なことです。
Because if you think your sufficiency to do anything is in yourself, you'll probably never feel qualified.
なぜならば、もしこの何か行うことの資格というのが、神のために何かするその資格というのが自分のうちにあるものだというふうに考えるのであれば、決して自分はそれにふさわしいと思うことはありません。
And I think this thought stops people. It stops so many in the body of Christ from doing anything. They just feel like they don't think they can.
そしてなんと多くの人たちがそういう考え方によって何もできずにいるでしょうか。もう私にはできないと言って踏み出さずにいる人たちがたくさんいます。
But on the other hand, if you understand that your ability to serve God comes from the Holy Spirit who is in you, you can always have confidence.
でも逆にこの神に仕えるというその力というのは私たちのうちにおられる聖霊によるものであるということが理解できているならば、私たちはいつもこの確信を持つことができます。
And you can face the devil's accusations.
そして悪魔のこの告発に対しても立ち向かうことができます。
And I know that he's going to accuse you. That's what he does.
悪魔は必ずあなたをこう告発してきます。
And the moment you try to do something for God, there comes that thought, who do you think you are?
そしてもうすぐにもうお前は一体何者だというのかという声が聞こえてきます。
What makes you think you're a servant of God? Just look at your life.
そんな自分の人生をそんな生き方をしていてよくもそうやって神に仕えるなんていうことができると、そしてどんどんこの自分のうちの足りなさとか失敗とかそういうものに目を向けさせようとしてきます。
But here's something I think it's very useful to remember. When that happens, I don't say if, when it happens, it's going to happen. Let those thingsAnd when don't look to yourself, but let that drive you to God.
そして、必ずそうやって悪魔は告発してきます。私たちを責めてきますから、その時にそういった時が来た時にはその機会をこう神に、私たちが目を神に向けるチャンスとして用いてください。
You don't try to defend yourself, you know, and I'm in your mind or whatever. Just say, I know, I confess. Okay, let's just get this out in the open. I know that I'm not sufficient, I'm not worthy in myself to serve God, but I am sufficient in Christ. He has qualified me to serve God.
そして、どうかですね、その自分に目を留めるのではなくて。その悪魔の告発に対して、私は確かに神に仕えるにふさわしくないものだということを分かってますと、知っています。でも私の資格というのはキリストにあってあるのであって、私は神が私をこの神に仕えるにふさわしいものとしてくれたというふうに宣言すればよい。
Because he'll attack you in your area of pride, and if you respond in pride.By defending yourself, you'll always lose.
悪魔は必ず私たちのプライドをついてきます。それに対してプライドでそれをに歯向かおうとしたり、自分で自分を弁護しようとすると、必ず私たちは負けます。
You know, whatever area I'm talking about, if you're, like, if in whatever realm, you know, maybe it's even in your work, maybe it's like your husband or your wife or what kind, anything that attack that comes against you and to just question and belittle you, don't try to defend yourself.
これはどんな領域のことに対しても言えることだと思います。職場であろうと家庭の中であろうと、どんなところでもこの悪魔が告発してきたときには私たちは自分でそれを自分の身を守ろうとして悪魔に対して弁護しようとしないでください。
You know, like, I'm not that bad, and I'm a pretty good guy, and I'm, you know, and you start this, and you get into the flesh, and if you're in the flesh, Satan will always defeat you, because that's his court, that's what he does best.
私はそんなに悪くないんだとか、こんなにやってるんじゃないかと、そのように 頑張って反論してしまうと、それによって自分がこの肉の世界に引きずり込まれてしまいます。そしてそこに行ってしまうと、もうこれは悪魔の、テリトリーになりますから、必ず悪魔の方が勝ちます。
But if you humble yourself, if you just say, you know, just open up and respond in the spirit, humility is like you place yourself in the spirit and just say, yeah, I may be who I am, but point to Christ.And you kind of move things in the realm of the spirit, you will always win. Satan will always be defeated.
けれども、私たちが本当に謙遜になって、この霊的な領域の中に入っていくならば、肉ではなくて霊的な領域の中に入っていくならば、私はダメだけれども、キリストが強いんだということで、キリストに全てを向けていけば、必ず私たちは勝利をすることができます。
And you just say, I am what I am by the grace of God, and point to Jesus. Jesus has qualified me.
私はこのような私だけれども、でもキリストが私をキリストが私に資格を与えてくださったんだと、キリストに目を留めさせることです。
Okay, verse 6, there's a scripture, this scripture says, For the letter kills, but the spirit gives life.
6節のところで、文字は殺し、御霊は生かすというふうに書かれています。
And I think it's important that I point something out here. This scripture is often misunderstood.
この箇所はよくちょっと誤解されやすい箇所です。
Because when he says the letter, he's referring to the law of Moses.
ここで文字と言っているのは、パウロはモーセの律法のことを指しています。
He's not talking about the written Bible.You know, as if, you know, if you too much Bible study will kill you. And, you know, it's like, there are those that seem to believe that.
これは何もこの聖書のこの書かれている書物のことを指しているわけではありません。あまりにも聖書を勉強しすぎたら、Bible study をしすぎたら、それが殺す、あなたを殺すとか、そういうことではありませんので。
Well, I mean, they say kill the spirit. And some people will say, like, you know,It's like spiritual experiences are more important than Bible study, and that's not what it's teaching. The letter is talking about the law of Moses.
ある人たちはここを取って霊的な体験の方が聖書の学びよりも重要なんだというふうに捉える人たちもいますけれども、パウロはそういうことをここで言っているわけではなくて、あくまでもモーセの律法のことを指しています。
Because he's talking now about the superiority of the new covenant over the old covenant.
これはこの新しい契約の方がいかに古い契約よりも優れているものであるかということをパウロは言おうとしています。
Now the old covenant does what it is supposed to do very, very well.
古い契約、旧約はその本来の目的をしっかりと果たしています。
The purpose of the old covenant is to reveal our sin.
旧約の目的というのは罪をあらわにするということです。そしてその意味では、その罪が私人を死に導きます。
It cannot give life.
律法は命を与えることはできません。
The law of Moses could tell you what's wrong with you. It couldn't help you once you learn what's wrong with you. It just, you just...
このモーセの律法は何が悪いのかということを教えてくれますけれども、でも私たちに命をもたらしてくれるわけではありません。
But the reason for the old covenant was to bring us to that place where we were ready to receive a savior. We're ready for Jesus.
でもこの旧約がもたらされた理由は、それによって私たちが救い主が必要であると認識させるためのものであって、そして私たちがその救い主を受け入れる準備ができるように旧約というものが与えられています。
If you know, it's like the law. Through the law, you understand, and it stops. You know, Paul says in another place, it stops up everybody's mouth. You know, people are always making excuses. Well, I'm not that bad. But when the law brings you to a place where, okay, I see what you mean. I am. I'm that bad.
契約は罪を 私たちに示して、そこで止まってしまうのではありません。いや、私はそんなに悪くないとか、そんなにひどいことはしてないとか、そういうことではなくて、その罪を示されたときに、あ、確かに自分はそういうものであると、このままではいけないということを気づかせるものです。
Now, the law is not me. If you were to say, then you realize I'm so bad. Well, what can I do about it? Well, the law has no answer.
自分がそんなに罪深いものであるということを知った上で、じゃあどうすればいいんだと言ったときに、この律法は何もしてくれません。
You know, and the person under the law struggling will think the answer is, okay, I'm gonna try harder, I'm gonna try harder.
ですから、この古い律法のもとにいる人たちは、より一生懸命その律法を守ろうとするわけです。
But there's no answer. It never works.
でも、うまくいかずにそこには答えがありません。
But Jesus has the answer.
でもイエスに答えがあります。
You real for a sinner, a person that knows who they are, and you're aware of your sin, you don't need to fear the Lord just lovingly accepts us.
自分は罪人である、自分には罪があるということが分かっている人は、本当にこの主を恐れる必要はありません。主が私たちを受け入れてくださるから。
Okay, he's going to talk more about that. Let's look at 7 through 11.
もう少しパウロは詳しく語りますので、7節から11節をお読みします。もし石に刻まれた文字による死の務めにも栄光があって、モーセの顔のやがて消え去る栄光のゆえにさえ、イスラエルの人々がモーセの顔を見つめることができなかったほどだとすれば、まして御霊の務めにはどれほどの栄光があることでしょう。罪に定める務めに栄光があるなら、あるのなら、義とする務めにはなおさら栄光があふれるのです。そしてかつて栄光を受けた者は、この場合、さらに優れた栄光のゆえに、栄光のないものになっているからです。もし消え去るべき者にも栄光があったのなら、永続する者にはなおさら栄光があるはずです。
So he calls the law of Moses the ministry of condemnation.
ここでパウロはこのモーセの律法のことを罪に定める務めと言っています。
And that's, it does that very well. That was the purpose of the law.
で、それこそがまさに律法の目的であり、その目的を律法は確かに果たしています。
But there was a glory associated with that. I mean, we're talking, it's the word of God. The law is perfect.
でもそこには実は栄光というものが関わっています。律法そのものはもう完璧なものです。
Now, interestingly, when Moses came down the mountain, there was a physical, they could see, he was glowing.
面白いのは本当にモーセが山から降りた時に彼の顔は輝いていました。
It's to the point where people, they couldn't look at him.
ですからあまりにも輝いているので人々はモーセの顔を見ることができませんでした。
I wonder what that was like.
どんな様子だったんでしょうね。
And the old covenant had glory, and it was, you know, there were the shining that represented the glory of God.
この旧約というのもにも栄光があって、モーセの顔が輝いているというこの輝きというのは神の栄光の表れです。
But it was outshone by the new covenant.
でもこれは、旧約あ。新約の方が新しい契約の方がより輝いています。
Comparing the two covenants is like comparing a candle to the sun.
もうこの旧約と新約を比べるとこれは本当にろうそくと太陽を比べているようなものです。
But another thing is he points out the old covenant was temporary, but the new covenant is permanent.
そしてもう一つパウロがここで言っているのはこの旧約の栄光というのは一時的なものだったけれども新約の方は永遠に継続するものであると言っています
。
Okay.
Let's read,
12 節から18節を読みします。このような望みを持っているので私たちは極めて大胆に語ります。そしてモーセが消え失せる者の最後をイスラエルの人々に見せないように顔に覆いをかけたようなことはしません。しかしイスラエルの人々の思いは鈍くなったのです。というのは今日に至るまで古い契約が朗読されるときに同じ覆いがかけられたままで取り除けられてはいません。なぜならそれはキリストによって取り除かれるものだからです。 かえって今日までモーセの書が朗読されるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっているのです。しかし人が主に向くならその覆いは取り除かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。
So he said the interesting Paul's what he's saying here. The glow on Moses' face was fading.
ここで興味深いことをパウロは言っていますけれども、モーセのこの顔の輝きというのは消えていくものだったと言っています。
Like、glow sticks or that stuff that you get, you know, you hold it up the light and anyway. No one noticed it. I'm sorry. That just.No one noticed it because there was a veil there. The veil that was put there to keep the brightness.
でもそれは人に気づかれることはありませんでした。というのは顔にモーセの顔に覆いをかけていたので、人はモーセの輝きを見なかったし、消えていくのも見ませんでした。
And when he was in the presence of the Lord, he lifted up the veil and it wasn't there.
そして山に行って神とモーセが会うときにはまたその覆いを取り除いて神と
But as far as the people were concerned, there was always a veil between them and this shining glory of the Lord.
実はこの人の心にはこう覆いがかけられていて、そしてこの神の栄光との間にそのまあ覆いがあるという隔たりがあります。
He would bring it down the mountain with him. You know, he's up in the mountain and he would just get like recharged. You know, but it was then he would come down the mountain and would just slowly kind of fade away.
モーセはこう山に行くとこの神とお会いして、そしてそこで栄光がまた輝きが増すわけですけれども、そこでチャージして戻ってくるんですけれども、山の下に来るとお湯をかけてだんだんその輝きが
But Paul compares, he says, the new covenant. In the new covenant, we have access to the glory of God. We are beholding the glory of God. It's like we're not getting a reflection or, you know, somebody's bringing it down the mountain. It's like we ourselves are looking into the face of God.
でも、パウロがここで言ってるのは、新しい契約のもとでは、私たちは本当にこの神の栄光のところに直接行くことができると。誰かがその輝きを持ってきてくれるのではなくて、もう直接大胆にその主の栄光のところに行くことができる。私たちはそれを持ち続けることができると言っています
。
そして18節にあるように、それは、御霊を通してということです。御霊なる主の働きによると言っています。 And this is so great. We don't need a
go-betweenBetween us and God.
私たちと神との間に誰かこう仲介者を必要としているわけではありません。
We don't need someone to bring us the glory.
誰かにこの神の栄光を持ってきてもらう必要はありません。
We all have access to God through the Holy Spirit.
私たちはみんなこの御霊を通して神に直接神のもとに行くことができます。
But you know, sometimes we can get this mentality, like kind of like Moses. People get the idea that, you know, that there is some teacher or some church or some geographical place that's just, you know, full of the glory, and then somebody's going to bring it to you, and then you kind of filter down.
でも時に人々はこの昔の時代のような考え方をしてしまって、例えばあるこういう教師とかある教会、ここには栄光がたくさんあるとか、何かその特別な場所に栄光があって、そこからその栄光を持ち帰ってきて、それがこう人々に広がっていくんだというような、そういった考え方をする人たちもいます。
As if, you know, this person has real direct contact with God, and then it's kind of,
この人がもう本当に特別神との関係があって、コネクションがあって、そしてそこからこの流れてくるんだというような。
I'm just thinking, like for example, we're Calvary Chapel. Well, over there in Costa Mesa, you know, the main one. That's where the glory is there. And then, you know, then there's the next generations. You know, I'm from Seattle, and oh, it's really glorious there. And then, you know, I'll try and give you what I got. It's kind of like it's filtering down.
まあちょっとこれは例えですけれども、例えばこの集まりはカルバリシャペルですけれども、コスタメサ大元のところにはここに栄光がたくさんあって、そして私の出身のシアトルは、まあ、またその下で次世代 そのカルバリーのグループでここにまた栄光があって、またそれがこう下に流れていくようなそういったアイデアですね。
But you know that is an idea. Maybe I'm saying I kind of stepped on a limb. That's an idea what people have. That's often how Christians think.
でもそういった考え方を実は多くのクリスチャンの人がしてしまうことがあります。でもパウロがここで言っているのは、私たちはもう本当に大胆にこの神の栄光のところに行くことができて、それをしっかりと反映させることができる。私たちと神との間の仲介者というのはイエスご自身、イエスお一人です。
In verse 18, and we all, let's read verse 18, and we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another, for this comes from the Lord who is the Spirit.
18節をもう一度お読みします。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。
We're all being transformed, as we behold the glory of God.
私たちはみんなこの主の栄光を反映させながら変えられている途中です。
I often pray or talk about this. I use the phrase, I'm aware of it, I do it a lot, but help us, Lord, to turn our eyes to Jesus. And the reason I do that is I just think that's the most important thing. That's the biggest need we have.
私はよく祈りの中で、私たちの目をイエスに向けさせてくださいというふうに祈るんですけれども、なぜかというと、これが私たちにとって一番大事なことじゃないかと思うからです。
Because it's very natural for us to focus on ourselves, and we get our eyes on in ourselves, and we get discouraged by our failures, by our weaknesses, and then we start to lose strength. And what's needed is, and I believe what the Lord wants is just to try to get your attention off, lift your eyes, look at Jesus, behold His glory.
私たちはそうじゃないと自然にこうすぐに自分自身に目を向けてしまって、そして自分の失敗とか弱さとかいうものにこうがっかりしてしまいます。そして力を失ってしまいます。でも主はそういうことは望んでおられないと思います。主は私たちをこう自分から目を離して、本当に主に目を向けてほしいと願っておられる。
The Lord is not saying, make yourself glow.
主は私たちに自分で輝きなさいと言ってるわけではありません。
I mean, you're a Christian. People are they're expecting you to come on, glow. Put your glow face on.
あなたはクリスチャンなんだから。
You try to. It just makes it worse. You're just aware that you're not. And all the time, what the Lord is wanting is, He's not saying that. Just look to Jesus.
あなたはクリスチャンなんだから、自分他の人たちがみんな期待してるんだから、一生懸命輝かなきゃダメじゃないかと、そういうふうに言われてるわけではなくて。あくまでも私たちは自分から目を離してイエスに目を向ける。
Because when we look to Jesus, we turn our eyes, we see perfection, we see beauty.
私たちが主に目を向けるときに、本当に主の守りとか、その麗しさというものを私たちは見ることができます。
We see love.
また主の愛を見ることができ
ます。 And we see a love that's directed toward us.
そして私たちに対する本当にその愛というもの、直接示されている愛を見ることができます。
We see a perfect love. We see an acceptance. He has completely accepted you.
そして完全に私たちを受け入れてくださっている、その ことを見ることができます。それが私たちを輝かせていく
ことです。You know,
それはこう肉体的に光っていくわけではありません。
But it's a spiritual light, and it's real.
でも霊的な光であって、これは現実的なものです。
And you will glow in the dark.
そしてさらにそれは闇の中で輝いていきます。
That means you could go into the dark, whatever, however dark it is around you, the world, the people, the atmosphere. If the glow is from the Lord, and we will shine.
どんなに私たちが暗闇のところに行こうと、その環境とか人とか、そういった状況がどんなに暗闇であろうと、主が私たちを輝かせてくださいます。
So、praise God for the new covenant.
ですから本当に新しい契約を神に感謝したいと思います。そして私たちが変えられていく、変えられているということ、主に似たものに変えられているということを感謝します。We're going to celebrate the new covenant right now because it's the first of the month and we're going to have communion. これからこの新しい契約を祝いたいと思います。今日は第一日曜日ですので、聖餐式をこのまま行います。